頑張る投資家の応援サイトを展開するパンローリングがお送りします。今回は私はこんな本を読んできた個人投資家バージョンスペシャル、パンローリングから発売されています数多くの投資本の中からよりすぐりの個人的ベスト10をご紹介していきます。今回このベスト10選んでいただいたのはパンローリングの本はほとんど読んでいるという FX 個人投資家 M3 さんです。 M3 さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
で僕はですね M3 さんもよく知っているんですけれども、はい、今は、まあ、FX 一本で。
そうですね、はい。
ですね。FX。はい。ただ、M3 さんとマーケットのっていうか、まあ、投資ですよね。出会いっていうのは、どういうタイミングで、どういうことだったんですか？
そうですね。一番最初にその、投資というか、その、に触れることになったっていうのは、うん、もう、何年前ですかね、6、7年前に、商品先物取引の、ちょっと営業をやることになりまして、はい、そこで初めて、投資というものに、初めて会って、
相場ですね、
はい。いわゆる相場というのに相場あって、で、それで、お金儲けのその手段の一つとして、こういう方法もあるのかっていうのが、はい、分かったっていうのが、それが初めての出会いですね。
なるほど。はい、その時は、あれですか、まあ、商品相場バリバリ、こう、張ってたというわけでも、
私は商いの方はできなくて、その、新規のお客様をその、探してこいということで、はい、毎日その、まあ、電話帳だとか、その名簿を見て、電話をして、まあ、勧誘をしてたっていう。
はい、ブローカートークですね。
そうですね。
上がりますよ、下がりますよっていう。
今は非常に厳しくなってるみたいなので、そういうことはなんか難しいみたいなんですけど、はい、で、まあ、興味のあったお客さんのところに行って、まあ、今実は金はこうですとか、小豆はこうです、大豆はこうですだとか、まあそんなことを話をして、うん、どうですかみたいな、一口いかがですかみたいな、そういうような形で、うん、勧誘をしてた、その営業ですね。
はい。はい、まあ、まず、こう、ブローカートークから入って、僕もでも実はそうなんですけどね。金融のブローカーやってましたね、はいはい、一番最初は。はい。なので、まあブローカートークからマーケット入っていって、はい、でも、株なんかは個人でもやってたでしょ。
そうですね、この当時は株、そうですね、NTT の株だとか、JR がその上場してまだそんなに経ってない時だったりとか、はい、株は、はい、安い時に買って高いところで売れば儲かるんだなっていう、そのあれは、うん、
よくその時に身に染みて。
そうですね、わかりましたね、
はい。はい。で、FX は、まあ最近はもう FX 一本なんですけど、はい、FX は、との出会いはどんな、あれですか？
やっぱり、それから、まあ、いろんな仕事をして、その、まあ、為替っていうその事態も、その、見てたというか、まあ、ニュースなんかで、今日の、その、ドル円がいくらだとか、ユーロがいくらだとか、うん、そういうのは、よくニュースで聞くので、あ、今、円高なんだ、円安なんだっていうのぐらいは分かってたんですけど、一旦そういう、そういう業界から離れてしまって、で、2000年ちょっと入った時ぐらいに、その、インターネットで、はい、いわゆるオンライントレードが、できるようになってきましたよね。で、それから、で、その個人が、そういう形で参加しやすくなってきたんだな。で、それから5年、6年とかの時に、じゃあそろそろ、自分も始めてみようかなというのがきっかけで、で、2007年から始めたのがきっかけですね。
なるほど。はい、で、その後、まあ、2006年とかまでというと、はい、結構もうキャリートレードのドル円126円のみたいな。
そうですね、
はい。ノリノリの相場だったんですけど、その終わった後って結構難しい相場ですよね。
そうですね、まあ、いわゆる、サブプライムショック。うん、その、一月前の7月から、実際に口座を、解説して、はい、トレードするのが始めたなんですけど、はい、その最初の1ヶ月間は、まあ、確かにその、なんか、買ってれば次の日に上がっててなんか利益が出てるみたいな、そういう相場だったんですけど、はい、で、まあ、ご存知の通り8月に入って、はい、なんだこれはという月曜日の朝、パソコンをこう開けてそのログインをした時に、はい、口座に残高がないんですよね。
はい、
で、どういうことなんだろうと思って、はい。
ポジションもなかったんですね。
何にもなくなってしまって、はい、で、カスタマーセンターに電話した記憶があるんですけど、
はい、
まあ、 びっくりしましたね。
まあ、そういう意味ではですね、まあ、始めたタイミングが良かったか悪かったかっていうのは分からないんですけども、はい、少なくとも勉強しないとついていけない相場状況の時に、M3 さんは、まあ、FX を始めて、はい、まあ、今ここでも、のパフォーマンスを上げて、まあ、FX で食ってると。はいはい、いう状況になっているわけなので、そういう、まあ、M3 さんは、まあ、どんな本でどんな風な勉強してきたのかということも今日の、まあ、ベスト10に入ってくると思うんですけども、はい、パンローリングの本との出会いは、まあ、極物が多いんですけどね、パンローリングの本は。はい、やっぱりそういう、なんですか、FX のマーケットでこう、揉まれてる時にパンローリングの本との出会いということになるんですかね、やっぱり。
そうですね、最初にその、まあ、17、18年前にその、まあ、商品の営業をやってる時の、その、まあ、経験というか、大した経験ない、経験じゃないんですけど、その時の経験と知識だけで、あ、これはもう、上がる、下がるとかっていうのを自分で判断をして、もう、独学というか、なんて言うんでしょうね、もう、山間じゃないですけど、あ、もうこれはもう買っとけ、売っとけ、みたいな、そういう、もうノリでそのトレードをしてて、まあ、良かったり悪かったりとかで、で、やっぱりそのサブプライムショックのそのチャートを見るとやっぱりあこれはやっぱさすがに落ちてきても落ちてきてもおかしくないっていうそのサインというのが、うん、出てきた、うん、でそれを教えて気づかせてくれたのがやっぱりそのパンローリングさんの本を見るようになってからいろいろとあ相場のそのあれこれというのが自分なりにこう分かるようになってきて、うん、でそれを、まあ、自分なりにこうアレンジというか、うん、して今に至っているという感じです。
なるほど。M3 さんすごいちょっとイントロのところでもご紹介したんですけどパンローリングの方はほとんど読んでいる、まあ、聞いていらっしゃる方はですねご存知だと思うんですけどパンローリングの方は本当極物の方が多いなのですですね、まあテクニカルトレードもすごい遠くの方まで行っちゃいますし、はい、ファンダメンタルズですとか、まあ、いろんな手法の本なんかももうどういうふうに理解したらいいんですかみたいな本もたくさんあってですね。
そうですね、
はい、まあ本当にまあ、なんていうんですかね、こう幅広く深く、はい、書いてある本が多いんですけども、さて、まあ、お話ありましたようにですね、難しい環境の中で、まあ、FX をはじめ、そして、まあ、今も生き残っている森さんが、選んでくれた、パンローリングの本ベスト10ということで、ちょっと、それではですね、ランキングを、始めていきたいと思うんですけれども、